御言葉であります。マタイの福音書の9章の9節から、13節を私にお読みします。
イエスはそこを去って道を通りながら、聖書に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられずに、義の知性人や罪人が大勢いて、イエスやその弟子たちと一緒にその中についていた。するとこれを見たパリサイ人の人はイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は知性人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは魔王のものではなく病人です。私はあれの子供が生き方を飲まないとは、どういう意味かって言わないでいません。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。
今日の御言葉は、マタイが、イエス様によって召された出来事があったその場所であります。そして、この御言葉、出来事を通して、イエス様とユダヤ人の対立の様相はさらに広がりました。そしてそのような会話の中にあって、イエス様が来られた本当の目標というものがこの中に表現されております。まず9節を見ますときに、イエスはここに去って道を通りながら、すでに座っているマタイという人をご覧になったと書いてあります。マタイという名前は主の賜物という意味があり、マタイの福音書の著者でいらっしゃいます。マルコの福音書の2章の14節では、彼はですね、アルパイオの子レビという名前が付けられております。ですから本来のマタイの名前というのはレビという名前だったということです。ですからイエス様がシモンをお召しになりましたときに、シモン、ペトロ、シモンペトロという名前を付けられたように、レビもマタイとなという、マタイという名前を付けられたようであるんですね。前の前の福音書の一章の42節を見ますときに、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパと訳するとペトロと呼ぶことにしますと、このような内容の同じように、マタイ、レビをですね、マタイという名前を持ってお召しになりました。で、マタイはですね、主前に座っていたというですね、当時 のユダヤという国はローマの属国でありまして、エドム人でありますアンティパス・ヨハネ、アンティパス・ヘロデという人はですね、このユダヤの地を支配しております。ローマ帝国として、領主として任命されたわけでありますけれども、誠の神様を知らない違法人である、ローマ皇帝だとか、アンテパスのヘロデ王がですね、ユダヤ人を、誠の神様の選ばれた、このユダヤ人を支配しております。ですから、このレビーとかアルパイオの子と言われている、マタイがですね、このローマの手先になって主税、税金をですね、集めていることは非常に反感を持っています。主税人の報酬ばかりではなく、実際にはそれ以上の収益を、割り増しをしてそれを取っていたようであります。ですから、悪者の罪人であり、悪者の象徴というのは、主税人であるというふうにですね、ユダヤ人たちは、聖書の中で時々言っています。ですから、絶対に報酬だけでは、主税の報酬だけでは、この以上の報酬を彼らは取っていると、このようにユダヤ人によって、主税人は見られておったんです。このマタイに、イエス様は私についてきなさいと言われました。マタイはですね、主税人の席を立ち上がってイエス様の言葉に従って従うんですけども、この マタイにとっては非常に大変なことだろうと思いますね。それはシモン・ペテロとか、それ以外のヤコブとか、アンデレというのはですね、漁師でありました。同じようにマタイのように同じように証明されたんですけれども、彼らは漁師でありまして船や、家族を捨てましたが、もう一度再びその船や、この職をですね、手にすることができるんですね。ところがマタイというの人は主税人に座って、主税所に座っておりましたので、まあ、ある意味はサラリーマンのような立場にありましたので、一度それを職を失ってしまいますと二度とその職に就くことができませんでした。ですから、ペテロたちよりも決心しなければ、大胆に決心しなければ、主税所を立ってその職を捨ててイエス様に従うことはできなかったようであります。このシモン・ペテロはですね、シモン・ペテロたちは後にもう一度イエス様が十字架につけられて、いなくなった時に、漁師としてもう一度復帰していますよね。ところがマタイにとってはですね、そういうふうな復帰する道は全くありませんでした。ですから彼はですね、非常に大胆にイエス様に従ったことであろうと思います。聖書の中に私たちがイエス様を信じたら職を選ばなければならない、職を変えなければならないということはですね、聖書の中に言及されている内容があります。それは第一コリントの7章の17節の中に、ただおのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのにお召しになった時のままの状態であるべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。ところに御言葉があります。私が救われた当初、イエス様の再臨は近いから結婚しなくていい、それから、就職するならば、日曜日の礼拝ができる職種を選びなさい。で、仕事を持っている人はみんな、日曜働いている人は日曜日働かずに教会に行く礼拝を捧げることがメインであるので、そっちを選びなさい、そういうような指導があります。ですから、もう結婚のことは考えてないし、それから職もですね、その通りにしなければならないし、それから、服装もですね、男性はですね、白いカッターシャツを着るのが、クリスチャンとしてあるべき姿だというふうに教えられておりまして、ですからそういうふうにしてですね、教えられておりましたので、そういうふうに考えておりました。でも現実に、日曜日に、礼拝が出れなくて仕事をする職種は必要であります。婦人も必要だし、そしていろいろな警備をする人たちの日曜日に仕事をしなければなりません。でも聖書はですね、私たちに言っているのは、ただおのおのが主からいただいた分に応じて、神がおのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきであると、このように教えているんですね。ですからパウロはですね、奴隷は奴隷のまま、自由人は自由人のまま信仰を持ったらいい、その場所で証しをすればいい、その救われたところで分に応じて神様に礼拝を捧げればいいというふうに、このように言っていらっしゃるんですね。ですから私たちはいつもですね、クリスチャンになったからといって違った生活をしなければならない、また召された状態のままで、そのままで礼拝すればいい、神様を礼拝すればいい、もちろん、職種によっては神様が意味嫌われる職種はありますね。もちろん日曜礼拝出れないならば日曜日礼拝が出れるように自分の職種を選ぶという、その自由も私たちは持っていますね。それに神様はですね、私たちに導いていらっしゃいますね。でも無理して、そして、強制的にしなければならないとはこのには言ってはいらっしゃらないですね。私たちは、このようにして食料を変えなければならないこともあるけども、分に応じて、主に従ったらいいというふうにですね、私たちに教えているんです。で、 このここに出てくるマタイに出てくるマタイはですね、自分の職種はこれはいけない職種だ、このままいてたら、罪人の頭になってしまう主税人の頭ですね、主税人の罪人の頭であり、そして自分の生涯を見失ってしまうと思った時に、彼は見事にですね、主税人の席を立ち上がってイエス様の招きに従っているわけです。私たちの主がですね、私たちに語ってくださる時には、すぐにどんな職業であろうとも、どのような立場であったとしても、それをですね、そこから立ち上がって主に従う決心をですね、過ごしなければいけないと思います。実際、見ますと、お願いします。イエスが家で食事の家に着いておられるとき、見よ、主税人は罪人が大勢いて、イエスやその弟子たちと一緒に食卓に着いている。召されました、マタイの大事のことはですね、主税所の席を、から立ち上がってそこを去ったということであります。第二の出来事はですね、この十節にありますように、イエス様のためにイエス様や主税人や、住人と共に宴会を開いたということです。この10節を読みますと、イエス様がマタイを、ご自分の家に連れて行かれたか、それともマタイがイエス様のために宴会を催したかということが、明確に書いてあります。ところがですね、マルコの中にも同じようにどの家で、誰の家で、この宴会を持たれたかということは書いてありませんね。でもところが、ルカの福音書の5章の29節を見ますときに、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていたという記述があります。レビというのは、これはマタイのことであります。マタイは自分の家で、そしてイエス様のために宴会を催し、大勢の罪人たちを招いたというふうに言っているんですね。私たちがしなければならないことは、イエス様を信じてそれだけでは良くないと思います。イエス様を信じて自分の職を変えて、イエス様に忠実にしたかったから、それで私の分は果たしたと考えてはいけないんです。第2番目に大事なことでありますが、イエス様のために自分の領域で自分の立場を用いて、多くの罪人と共に招いてイエス様を紹介するということをしなければならないと思うんですね。先日、教会のある姉妹がですね、将来は結婚しようかなと思っている男性を連れてきてですね、一生懸命語っていました。そして、結婚するならば、クリスチャンがなければ私は、結婚しないというふうに、そのように前もって言っていらっしゃいました。確かにそうですね、未信者と不向きを共に追うことはですね、これは不合理なことだと書いてあります。できる方ならば、自分の結婚相手はまた生涯を共にする方の大半はクリスチャンであるべきだと思いますね。多くの場合、多くの問題をその中に含んでいます。例えば、熊本の昔熊本で、こういう話がありました。愛の100メーター追跡でしたかね。愛の100メーター伝道ということを代理にして明かしておいていらっしゃいました。その方は、牧師 の夫人だったかなと思いますね。そこ学生時代に救われた時に、すぐにですね、結婚人を教会の中で見つけようと見渡したんですけども、誰もふさわしい人がいなかった。で、仕方ないからもう牧先生に相談して、私はどうしていいんですか、どういうふうに結婚したらいいんですかと、これに質問しますと、牧先生がそれは自己責任でね、結婚相手についてきてください。ですから、方法を教えます。大学の門のところに立って、ドラッグと思ってですね、そしてこの人だと思うような男性がいたら、その人を捕まえて、クリスチャンにします。 そしてクリスチャンにしてから、そして次に自分の方に顔を向けるように一生懸命愛を注ぎなさいということを教えました。でそこで、大学の門のところに待っておりましたら、自分の結婚したそうな好みの男性を見つけた時に、それだと思ってですね、その人に伝道したそうです。そして100メーターついて家に着くまでずっとついて、そして毎週毎週伝道して、毎週毎週この礼拝に誘ってですね、とうとうその男性はクリスチャンになりました。クリスチャンになって、それを次にやったことはですね、その人は熱心になって献身をして、また伴侶を求めるときには自分自身を主導したというふうに言っているんですね。でそういう話を昔聞いたことがありまして、ですから結婚というのは簡単なんです。クリスチャンでも結婚というのは、相手がクリスチャンでなければ折り合わない空気を追うなと書いてあるので、そういうふうにしなければならないとその女性は言っておりますね。まあ、私たちもイエス様を信じたら、ね、職を変える、伴侶のために祈る、そして、私たちは私たちの立場を利用して伝道宣教をしなければならないと思います。このマタイ・レビという人はですね、自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちはそれを見て、周りの未信者たちはみんな難しげにそれに見ていたというんですね。私たちはどんな時にも自分の家に、自分の環境に人々を招き入れて伝道ということをしなければならないと思います。例えば使徒行伝の10章の24節、その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めた。彼らは待っていた。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているイエスのヨハネの母、マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。まず、最初の方文章でありますが、10章の方はですね、彼らがカイザリアを着くと、コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っているとあります。このようにしてですね、新しい人を自分の環境の中で招き入れて伝道しているという姿を使徒行伝の教会の中に見ることができますね。ペテロもですね、12章の方は母マリアの家に行くと、そこには大勢の人々が集まって祈っていたとあるんです。ですから、でもこの中には未信者の人もたくさんいたと思うんですね。神様まだまだ求道している人たちもですね、たくさんその中にいたと思うんです。でも祈りの中に彼らを招き入れていた。自分の食卓の中にそういう住む人たちを招き招待していたという伝道が展開されているんですね。例えばさらにマタイ使徒行伝の16章を見ますときに、そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものと思い出したら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ですから、家族を招き入れたんですけども、もちろん家族の中にはイエス様を知らない人たちもいて、そして人々のこの女性を彼女は伝道していたと、このように書いてあるんですね。ですから、母マリアもエルサレム教会に新しい人を招き入れた。例えば、今お読みしました、次ですね、16章の15節はですね、この次の言葉です。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスクラ・アクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼にするとあります。ですから、イエス様を信じた私たちクリスチャンというのは、伝道しなさい、証しをこの人々にしなさいということですね。これをですね、イエス様は私たちに命じていらっしゃるんですね。で、伝道して証しをするにしてもですね、私たちに知恵がなければダメですね。ですから、聖書をよく読んでお祈りをする以上にですね、聖書自体を私たち自身が理解しなければなりません。まあ、イエス様がなぜこの地上に来たのか、 まあ、12月にはクリスマスがありますが、クリスマスは何のために開かれて神様が与えてくださったか、その理由を十分に私たちは誰よりも私たちが知らなければならないと思うんですね。ああクリスマスの時期は大体何月頃であるか、春先であるとかね、まあ、多くの人はですね、私たちに質問的に。ですから、私たちは聖書の中の聖書をよく読んで、よくこれを学んで、人々に説明できるように、いつも努力しなければならないと思います。ロマ人の手紙の16章の3節を言いますと、キリストイエスにあって、私の同労者であるキリスト、あとらによろしく伝えている。この前の方、どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしくとこのように言ってください。これに自分の環境の中で、この伝道の働きがどんどんどんどん展開しているんですね。で、常に、自分の家族を、自分の親族をよく顧みると同時に、また私たちの環境の中にあるこの未信者と言われるイエス・キリストを知らない人たちをですね、いつもいつも意識する思いをですね、持っていなければならないと思うんですね。ですから私たちはいつもですね、自分の周りにどういう人がいるのか、また福音を知らなければ本当に不幸と考えるようなその人がたくさんいるんではないか、私たちはいつもいつもですね、それに注意を払わなければなりません。第3番目、11節から13節をお読みしますと、11節からです。するとこれを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を生きようとするものは丈夫なものでなく病人です。というのは、まずイエス様はどうしてその伝道することを、罪人たちと食事を共にするかというのは一番です。理由はですね、これ一番です。これは私、医者を生きようとするものは丈夫なものでなく病人ですということを、答えを言ってくださいました。これはですね、私たちイエス様を信じるとですね、人間関係少し変わると思いますよね。まあ、罪人と言われる罪の生活をしないので、まあ、その人間関係、まあ、友人、古い友人という人間が嫌われますよね。で、物を吐きられるので、まだ嫌われます。でそれから話をする人もいつも、永遠の命、また天国、地獄、そしてイエス様のことを話するので非常にまたそれも嫌われますよね。でも私たち人間にとって一番大事なことは罪の問題だと思うんですね。罪があるので社会がこのように苦しんでいる、また罪があるから私たちの人生にイバルとアザミが入れて私たちは苦しまなければならない。人間の問題の問題のですね、現況の中に一番その問題、現況の原因の中には罪の問題がある。私たちはそのことが十分に分かっていますよね。ですから私たちはその点を語りますので、人々はですね、ひげられてしまいます。だんだんですね、イエス様を信じて熱心になれば熱心になるほど生活が変わりますので、世の中と全然離反された、世の中と離反したですね、離れた生活をする、人間関係もどんどんどんどん変わってまいりますよね。でもイエス様はこうおっしゃいました。医者を必要とするものは丈夫なものであると病人ですと言いました。と同じように、罪の許しを必要とする人間を、人間に対して興味を持たなくなったら、それはですね、神様を信じるクリスチャンにふさわしくないとおっしゃったんですね。神様を信じる私たちは、本当に何が原因であるか、何が問題であるかよく分かっているものであります。人の道をよく知っているものであります。人間はこの世に生きるべきだという、そういう使命感を持って生きているものであります。ですから、人々にアドバイスするその力と知恵が私たちは神様から与えられている。 でもこの神様が与えられる知恵と生き方をですね、正しい生き方を知っていながら、もしそれをクリスチャンの中で交わりをするならば、それは 50% の半分のですね、働きをするしか、することしかできていないということです。あとの 50% は、私たちは罪人に目を向けなければなりません。何が原因であるか、私たちは解決を持っているので、その解決、答えを持っている私たちが、その答えと回答をですね、人々に与える、その使命を私たちは持たなければならないんですね。ですから、医者に、病人に医者が必要なように、罪人には罪の許しを与えるイエス様が必要なんだと、私たちが人々に大胆に語らなければならないと、このようにおっしゃっているんです。
アーメン。
もし罪人を、この罪の生活から離れた生活だけをして、それが正しいというならば、それは神様の御心ではないというふうに、このように教えていらっしゃるんです。
アーメン。
次に、9章の13節を読みしますと、私は憐れみを好むが、生贄は好まないと、人はどういう意味か言って学んでいなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。と書いてあります。この、私は憐れみを好むが、生贄は好まないという言葉があります。これは、ホゼア書の6章の6節に引用しているんです。私は誠実を喜ぶが、生贄を喜ばない。全焼の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶという内容があります。これはですね、私は誠実、すなわち、生贄を喜ばない。どうして、ちょっと見事分かりますけど、前の見事が守ろうと。私は憐れみを好むがと書いてありますね。つまり、アーリミューというのがですね、正しい訳でありまして、ソテア書の6章の6節の生贄は、優しさはアーリミュー、誠実はアーリミューという言葉に変えられて、本当は変えなければならないです。アーリミューというのはどういうふうな意味でしょう。旧約聖書の時代でありますが、ユダヤ王国は2つに分裂いたしました。ダビデの時代、ソロモンの時代から後に2つの国に分裂をいたしました。そしてお互いに、北ユダヤ王国と南王国に対していろいろ私たちが神様の恵みを受け損なっているのは、北ユダ王国のためだとか、北はですね、南に対して、いつも自分たちは責められるけども、彼のやってることはどうなんだというふうに、お互いに牽制し合っていることがあったんですね。ところがですね、その時に預言者ホセアが言ったことは、あなた方は神様から選ばれた民なので、お互いをけなし合うことは、憐れみを持たないでけなすことは、神様の心ではないということをですね、忠告したんですね。で、その時のヘブル語は、知性と神様の慈しみを覚えておりなさい。慈しみを感謝して、その慈しみを持って、他者を見るときにお互いに仲良くなれ、神様の御心が実現するとこのようにおっしゃいました。私たちは世の中は世の中に生きているんですけども、世の中に属されることはないです。そして世の中の人は何も善としても善としてもイエス・キリストをなかなか信じませんし、そしてどんどんどんどん罪の中に入っていってしまいます。でも私たちは彼らをこの何と言いますか、裁くのでなく、私たちは慈しみを持って接しなければならないということなんですね。イエス様がおっしゃったことは、私は憐れみを愛する、慈しみを愛するところに行っていらっしゃいます。私たちは憐れみと慈しみをですね、持って世の中をもっともっとですね、大胆に心広い心を持ってですね、受け入れなければならないと思うんですね。 しまね、少し前によくですね北朝鮮のことを言っておりました。でパク、ほかの、金あ職長ね、確かに悪いかもしれない、やってることは悪いことばっかりやってますね。一時ですね、ずっとあの気になるもんだから悪いやつだなというふうに思いましたし、フェイスブックの中にも、もうですね、もうどうしようもないという人が、避難すると思いました。で、同じように考えておったんですけども、でも、よく考えたら、神様の視点から見たら、何歩悪いと言っても、50歩、100歩じゃないかな。で、今は神様の選びと憐れみによって救われているけれども、神様の憐れみと慈しみ、憐れみと選びがなければ、誰一人として神様に立ち返ることができないんだ。そういうことを考えると、かつての自分の姿と今の金書記長は50歩、100歩じゃないだろうか、このように考えたんですね。その時にですね、あ、人を裁くことは良くない。世の中どんなに悪い人、悪いことをしていても、イエス・キリストによって善人になるチャンスが与えられているんだから、責めてはいけない。というふうにあの考えが改められたんです。それからもう一切言わない。それからもう何ヶ月も経ってですね、今度はですね、アメリカのトランプ大統領がですね、出てきましたですね。本当にはもう自分の若者の人だなぁ、もう、ね、この間サウジアラビアの皇太子が、その自分に体制に非難する記者をですね、殺したという話もあって、サウジの国の皇太子もダメだし、サウジの国のそのお父さんである国王もですね、本当に優柔不断だなというふうに思いましたし、もうサウジの国はどうしようもないな、しかし、その石油を頼むの綱としている安倍総理もダメだな、もうこれもダメだなというふうに考えました。それからトランプ大統領がついにですね、そういうところからどんどんどんですね、武器の輸出のこととか、自分の保護貿易的なことを言ってですね、これはダメだな、そんなことをしているのはもう良くないなと思って、またこの間、ゴン会長がですね、日産の、ゴン会長が CEO ですね、ゴン会長がマクロン大統領となんか密談がやっているとか、マクロン大統領が良くないな、サミットの G20 はどうなるんか、まあ、いろいろ考えた頭がこうどんどん伸びて、で、フェイスブック見たらですね、非難の言葉がどんどんどんどん出てくるので、まあ、同じようなことを考えておったんですけど、でも、ふと変わったときに、あ、これも50本、100本なんだ。神様の憐れみによって生かされていなければ、誰一人として、この地上で自分の好きなことをすることはできないんだ。一番本当の方は神ではないだろうか。イエス・キリストの憐れみによって私たちは生かされていると思うときに、ああ、みんな50歩、100歩の人生を送ってるんだなと、このように考えたんですね。イエス・キリストだけが崇められる唯一の方だというふうに、それに結論を持ってですね、もう一度思い出して聖書を読むようにしたんですね。そして、パドヤの中にあるように、イエス様がおっしゃったように、私は誠実を喜ぶが、生贄を喜ばない。伝承の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶということを、これを読みました。まだマタイを読んでですね、私は憐れみを、ね、神の憐れみを喜ぶことを喜ぶというふうにイエス様がおっしゃる。それを知れというふうに内容は書いています。ですからそのことを見たときにですね、私たちは本当に憐れみ深い神様によって選ばれている。私たちも憐れみを持って何事もどんな状況も感謝して、そしてそれを受けなければならない、受け取らなければならない、そういうものだということをですね、教えられた。私たちはクリスチャンですけど、特別な存在ではありません。神様に選ばれて、神様が特別な存在で、イエス・キリストの特別な存在の中にあって、私たちはあえて特別なものにされているということをですね、その、 慈しみを持ってですね、神様、平日だけを持って神様の前にそれを持っていただければならないと、このように考えています
。
そして、このペサイトというのは、結婚生活と、結婚の生活と例えられるそうです。創世記の4章の一節に、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもって貝を浴び、私は主によって一人の男子を得たと言った。とありますように、男と女が合わされて人となるように、そしてまた、エヴァを知り、アダムとエヴァが結婚して身ごもって貝を生んだのに、中にあるように、命の流れ、もし私たちが命の流れの中に生活したいというならば、永遠の命を手に入れて歩みたいと願うならば、知性を、人を憐れるという心をですね、私たちはいつもいつも自分の中に持続させなければ、せなければならないということをですね、聖書は私たちに教えております。
ね、
私たちはですね、今日もいろんなことがあるでしょう。また世の中にどんなことがあったとしても、いつも神様を崇めて、神様のみに、従って、そしてあらゆるものを憐れみと慈しみを持って受け入れる要素を私たちは自分自身に、ね、持たなければならない、このようにですね、思わされた内容であります。
だ
けどですね、私たちは慈しみと憐れみを持って私たちを救ってくださったイエス様を感謝し、イエス様に感謝し、また人々と同じような気持ちを持って、神様の思いを持ってですね、見るように努力してまいりまし
ょう。
愛する天のお父様、あなたのみんなを感謝いたします。イエス様、あなたは生きて私たちの後ろで働きかけていらっしゃることを感謝し、私たちはどうしても人間のただを捨てることは、完全にすることはできませんが、イエス様はいつも御言葉を通していつも示してくださり、神と愛と慈しみをいつも感謝するようにと教えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ御言葉をさらに私たちに与えてくださり、私たちを日々作り変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。
アーメン。